杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいねのコーナーです。杉村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お世話になります。
杉村さん。
はい。
2週間前の株価、今見てみたんですけどね、うん、2週間ごとに太蔵さん訪れてるから、うん、いらっしゃってるから、うん、1万5000円割れでしたよ、4月の12日、ね、1万5900円。
疲れちゃいましたよね。だから、ただ、今ちょっと持ち直してますけどね、はい、ずっとこう、出させていただいて、うん、仮に、年明けして、1、2月大きく下げた場合、うん、例えば年初来高値が、大発会の時でしたよね、
う
ん、確かね、
はい、
それが1万8900円ぐらいかな、
大体1万9000円ぐらい
ですよね、でじゃあ1万8500円になりましたと、うん、そこから500円ずつ下げていったら、500円下げたらごとに、まあ、一定の金額を、
はいはい、
コツコツコツコツ、無理のない範囲、
大体10分の1ずつぐらいって言ってましたよね。
気がついたら1万5000まで切っちゃったんで、うん、そういう投資の仕方を私もやっていますし、皆さんもどうですかっていう話をさせていただいて、いや杉村の言う通りやったと言ったらですね、今現段階日経平均株価だけでいくと、ちょうど平均取得評価額っていうのが16,750円のはずなんですよ。で今現段階の株価がまあ、17,200円ぐらいですか。
ち
ょっと今日ね朝から下げちゃって、昨日今日で下げちゃいましたけど、でこの水準っていうのは仮に17,400円ぐらいだと 4% なんですよ、利益率が、で私はずっと年間の利回りを 8% 目標にしてると、
で、
もう2倍3倍にしようとかそんなことは全く考えてないと、だいたい1年間の平均利回りを 8% を一つの目標にしてますよということでいくと、今私のやった通りのやり方をするとだいたい今3から4% の利益が出てるはずなんですよ、
うんうん、
で今前半です、
はい、
だからこっから先はもう本当いよいよ難しいんです売り場のゾーンに入ってくるわけですよ、でその短期的なことは分かりません、
うん、
どの投資家も、うん、で特にこの4月入ってから の、 前半の下げなんてのはよく分かりません、
はい、
ただ国策投資家として投資判断の基準、内閣支持率が 40% 以上で安定していること、それから政治日程、7月に参議院選挙があります、それから5月末にサミットがあります、で4月末の、末には今週末、先ほどからお話の日銀の金融政策決定会合があります、私は金がね、日銀が動くとするとこの4月節だったんですよ、
おっしゃられてましたもんね。
でここで一番動くことが、参議院選挙前のマーケットの影響が一番大きく出る、そういう持論があったもんですから、うん、4月何か黒田バズーカを放つんだったらこの4月27、28が一番の可能性が高いっていうことを言ってたんですけど、1月にマイナス金でやっちゃいましたからね、
はい、
この4月末どうなるか分かりませんけど、まだね世間の日銀に対する期待よりも私の方が5倍ぐらい大きいです何かやってくれるだろうと。
それでもお金の運用のすごい重要な場面に今入ってるってことですね。
いやだからこれね、まあ僕がの言った通りやっていただいたら、今多少利益が出てるはずって、これねあるノーベル経済学賞を受賞した、専門家がですね、行動経済学の分野でちゃんとね証明してるんですけどね、人間っていうのはマイナスになったら評価ゾーンになってリスクを取れるとき、リスクのときマイナスになったときにはね大きくリスク取れるって言うんですよ、
はいはい、
なんとなく分かりますよね、1万6500円が評価額でもう1万6000円だと1万5500円大丈夫だと、いつかなんとかなると、ここはね大きくリスク取れるんですけど、ちょこっとじゃあ1万7000円戻ってきたと、1万7200円になってきたと、
はいはい、
うわどうしよう下げるんじゃないかしらせっかく出たプラスが消えちゃうんじゃないかと、こういうねあんなにマイナスの時はね、もういつか戻るってねリスク取れたのに、ちょっとでも上がってくると利益に出てくるともうドキドキしてしょうがない、これねちゃんとノーベル経済学賞の先生がね証明してますからね、今まさにそのゾーンに来てるわけです。で投資で一番難しいのはこの売り場ですよ。でその時に16,750円の 8% は1万8000円なんです、まだ4月ですから、 56、うん、これからまだまだ山場があるってことを考えて、やっぱり一つの目標1万8000に僕は置きたいんですよね。
あそこで 8% しっかり取りたいと。
あ、ただ、うん、もう十分ね売りのゾーンに入ってるような事実
です。でも太蔵さん、もしも半年で考えたら、うん、半年で 4% 取って、うん、それで次のまた半年間で 4% 取れば合計で 8% になるんじゃないですか。
そういう考えもだから、うん、あります。だから、うん、投資は勝つためには、うん、買って売らなきゃいけません、うん、これ勝つ鉄則です、うん、勝ちっぱ買いっぱなしもダメ、うん、で売りっぱなしもよく分かんない、うん、だからこの売るときに今の鎌田さんのおっしゃるように半期で 4% 利益確定売りしよう、うん、後半また勝負しよう、うん、そういう考え方も一つだと思います。
でもあだそうだよ、でも太蔵さんは後半期待してなかったんだ今年。
私はね、
だから前半に取らなきゃいけなかったんだ。
後半全く期待してないんですよ、ね、後半はどうなるか分かりません、うん、これ7月の参議院選挙終わったらもう今この46はもうアベノミクスの終わりの始まりですから、もう7月以降は何にも出てこないと思ってますよ僕は、経済政策は。
それで政治の話になってやっぱりこれ太蔵さんに聞かなきゃなと思ってるんですけど、リンリーさんからですねこんな質問が太蔵さんに来てるんですよ。北海道の補欠選挙の結果をどう受け止めていますかと。北海道の補欠選挙、これはあの与党の候補が、結果的には勝ったという、それが4月24日の、結果ということになりましたけどもね、
これあの政治的な主義主張全く関係ありません、どの政権だろうと、あどの政党が政権取ってようがその政党が勝った方がいいっていうのが投資家の考え方です、
はい、
政権が安定する内閣支持率で国策投資家
なん
です
、国策投資家の考え方、
民進党さんが政権取ってれば、うん、民進党さんの候補が勝った方がいいっていうのが、うん、基本的な考え方だと思ってます、そういう意味では今回政府与党の候補者が勝ったっていうのは非常に投資家としては良かったなと、ただ株価に与える影響はノーインパクト、逆に民進党が勝った方が、これ万が一民進党が勝った場合アベノミクス全否定になります、世論は、あの経済政策も安保法制も外交も何もかも全部ダメじゃないかと、その勢いのまま参議院選挙に突入するとなるとまた政局が混乱する、それは株価にマイナス、だから今からくも本当僅差の勝利でしたけども、まあ勝ったのは投資家
し太蔵さん、その僅差の勝利って今申し上げたら両方とも与党も野党も12万票台でなんかね数千票しか差がなかったっていう結果を見て、国策投資家としてこの差ではまあ国策投資家としては参議院選挙の結果を気にしなきゃいけないんじゃないか、ネガティブに考えなきゃいけないんじゃないか、そこまでは考えなくていいわけなんですか。
まあ、ちょっと今回の北海道5区の補欠選挙の各選挙区の、ね、個別な事情もありますけどね、結構相手候補が強かったんでね、なんかシングルマザーでね、でずっとやってこられて、その頃 DV でなんか苦しい思いをされて、そういった悲惨な環境の中でね育てられて北海道大学の大学院まで出られて、で頑張りたいということで、これはやっぱ非常にね敗れましたけどね今回の選挙では、今後やっぱり活躍が期待されるんじゃないかっていうふうに政治の世界で言われてますけど、だから非常にいい候補者だったのは事実です。だからただその選挙の分析と株価の影響はそこまで僕は考えてません、
なるほど、
株価の影響はノーサプライズということですね、あとリンリーさんが衆参同日選の可能性などについても教えてくださいと合わせておっしゃってますけれども、ね、
カツオさんからも、はい、衆参同日選挙あると思いますか、震災熊本地震が起こりましたよね、それなどと絡めて衆参同日選挙あると思いますかという質問がやっぱり聴取者の方から来てるんですけどね、太蔵さんはやはり、政治の考え方としてはそこを伺いたいと思うんですが、
国策投資家としては全くそこは予測してません、つまり予測しても何にも意味ないことです。
あ衆参
同時は参議院選挙だけだろうが、衆参ダブルだろうが、株価にはそんなに影響を与えません。だから今ここで衆参あるかないかな、あった場合株価はどうなるかな、なかった場合どうなるかなってことを考える必要はない。
あなるほど、
あくまでも参議院選挙は間違いなくあるわけですから、その選挙を勝つために政権をどうするかということを考えたときにの判断ですから、衆議院がくっつこうがくっつく前が、あんまり僕は関係ないのかなと思いますけどね。
で現時点でその参議院選挙についての考え方、これからの政策の動きの考え方は前回ご出演の時と変化はないということで、引き続き高い支持率のもとに株価についてはその高い支持率は追い風だという捉え方で、
もう極めて 追い風ですね。特に5月のサミットでオバマ大統領がサミット終わった後に、広島に訪問すると、
はい、
これは日本の外交では本当に歴史的なことになりますね、こういったことはもう非常にプラスになると思いますよね、
はい、さてそのあたりも踏まえて、今太蔵さんは国策投資家だから決算発表で日本企業の今度新しい年度の見通しがこれで発表されるということで、僕なんかは仕事として新年度の業績の見通し、自動車会社などはどうなるんだろうかというのをですね、常にこれテーマとして考えてるんですけど、太蔵さん決算発表にはこれ全く興味ありませんか？これ
いやずっとそう言ってきたじゃないですか、でここでコロッと180度言うことを変えますけどね、年に1回各企業の決算発表注目するわけ、さすがにこの時期です。
あ、そうなんですか。
本年ですからね。はい、年間を通じてですから。で、この時に私は年に1回各企業が発表される決算発表を注目するのはこの時期なんですけど、何を注目してるかって言ったら、各個別企業の業績がどうのこうのじゃなくて、各企業の経営者の向こう1年、特に2016年の下期、どういうふうになるかと。ここをね、例えば為替の水準だとか、中国の不安だとか、いろんな外部的な要因もあります、国内の要因もあります。特にぜひね、河本さんにお聞きしたいのはね、九州の例の、震災、これがサプライチェーンにってどの程度の影響があるのかっていうのは今回僕が注目しているところです。なんかありますか？
あります、あります。これは影響は4、6月期にはこれ確実に、確実にあります、ただ物は必ず治るので、7、9月期には回復します、ただ4、6月期にその売上や数字が落っこってしまうと、それが、国民、日本国民の、気持ちに対するネガティブな影響を与えて、それが消費に影響を与えるか、ここが4、6月期、ポイントになると思います。
でも7期はじゃあ回復してくる
だろう。回復します。
っていうふうにはコメントが多いですけど、
回復します。これは回復します。ただ4、6の間に気持ちが落ち込んで、気持ちが落ち込むと消費っていうのは結構続くんですよね。節約に慣れちゃうと、節約に慣れてそれでお金使わなくなっちゃうということで、だからちょっと無責任な言い方かもしれませんが、非常に4、6月期この熊本の地震で被害があった方っていうのは、大変申し訳ないんですけれども、普通の生活をするということが、これは国民にとっては望まれるところですね。
本当、ね、難しい議論ですけどもね、今被災されている方がいて、本当に辛い状況を過ごされる同じ日本人としてね、本当にこう心配な気持ちもあるんですけど、
そうですよね、
こう経済学的だけのことだけを考えると、経済のことだけを考えると、我々は無理してでも普通の生活を送った方が、
そうなんですね、
復興の早道だっていうのは間違いないんですけどね、ではかなりいろんなイベントもキャンセルになってますからね、僕自身、まあ、それはしょうがないんですけどね、
やはりここはね、太蔵さんが、今まで積み重ねた年間 8% の利益をですね、ドカンと、ね、使っていくっていうことがね、太蔵さんにとってはこれ日本のためにも重要なことですよね。お金使ってますか？ドーンと、
もうね、頑張ってます、はい、
その太蔵さん、年利 8% を達成するためにいろいろ手法を考えてらっしゃるということなんですが、リスナーの方からもですね、杉村さんの投資ルールについて教えてくださいと、ピヨヨさん、
ぜひ聞きたいですね。
そうですね、何パーセント下がったら損切りするんでしょうか、また何パーセント利益が出たら必ず売却するなどあればぜひ教えてくださいということですね。
売却の一つの目安は申し上げて、やっぱり 8% ぐらいで自分は満足します、一つの目安だと思ってください。
損切りについてはいかがですか？
これは例えば僕は今まで本当ね、この何年かずっとやってますけど、損切りってもう本当、今ちょっとこっち損出てるけども、これもいずれ必ず戻すけども、A 株買ってちょっと損が出てるけども、 B 株はこれ確実にすぐ上がるなというような時にこっちを切ってこっちに移り変えたっていうことはありますけど、基本的にやらないです。で、なんでかったら、僕がもし損切り今後するとすると、例えば内閣支持が急落したとか、参議院選挙で例えば民進党と共産党が選挙連立して大きく議席を伸ばしてねじれ国会になったとか、そうなると政策がどうなるか分かりませんね。で、全く今の僕の今のこの現時点での各種 者世論調査の結果からあの弾き出せる議席数から、はい、全く全然予想外の議席数が出ちゃったと、
はい、
その時に株価がまだ下げてたと、うん、言った時はちょっとギブアップかなっていう、うん、だからいくら損をしたから、いくら評価損が出てるから損切りするってんじゃなくて、自分の投資する基準から大きく逸脱してしまったら、それはちょっと一旦ギブアップかな、そういう前提条件が。
すごい、それ大切なことっていうか、うん、それも守るってことってでも難しいんじゃないですか。
だからそれを守ることができてるから、先週ちょうどここに来た時は1万5000台だったじゃないですか、まだ勝負終わってませんよと、何言ってんですか、これからですよと、うん、いうふうに思えるのは自分がきちっと明確な投資する時の基準があるからなんですよ、うん、でこれがない人はね、もうちょっと下がったらあたふた、うん、ちょっと上がったらど買い場がちょっとどうしようかな、うんうん、
上がって強気になって下がって弱気になるっていうことはやっぱり投資をする上ではやっちゃいけない。
いや僕はそうはしてないですね。だから自分の中で、ご自分の中で明確なね、僕は内閣支持率、うん、国策というものを投資基準に持ってますけどもっていう、うん、皆さんもお持ちの方がいいと思いますよっていう。
なるほど。太蔵さんはそこを大切にしてる僕はわけなんですね。
はい。はい、
それともう一つ、これ、ヒロさんからの質問なんですけれども、久しぶりの学生生活はいかがでしょうかというような質問来てますけど。
4月からね、大学院生になられた杉村さんですが。
行かれてるんですか、本当に。
いや、もう、週に2回、3回お邪魔してます。お邪魔してるっていうかね。
通ってらっしゃるんですね。
すね、いや、いいもんですよ。本当に。なんかこう、いや、今までざっくりね、こう、感覚で掴んでたものが、やっぱ、論理的に、理論的にね。こう知識を吸収するっていう機会はいいなと、本当にいい刺激をいただいてます。
羨ましいですね。
いやいやいや、
さてじゃあ最後あと2分間になりましたけれども、この週末のその日銀のあの政策でこういう質問したいんですけど、でこの間マイナス金利で株価下がったじゃないですか。今回対策、金融政策出して株価上がらないってことはないんですかね、これ。
いや分かりません。いや分かりませんけど、何か上がるようなことやってくれるんじゃないのというぐらいの期待感です、きっと株価を下げようとする政策は出さないでしょうと、いうのが私の考え方です。
分かりました。2週間後楽しみにしたいと思います。ぜひ。
そうですね、またこれからゴールデンウィークに入りますけれども、ゴールデンウィーク中にぜひ読んでいただきたいのが日経マネー6月号に今月ですね、特集といたしまして私を変えた一冊ということで、杉村太蔵さんの私を変えた一冊、こちら128ページに紹介されてるんですよね、杉村さんのご本も、ぜひですねゴールデンウィークの時に。
どんな本なんだろ
う、はい、杉村さん、隣の
億万長者
ということで、これを証券会社勤められる前にお読みに。
そういうふうに書いてますか、記事は。
投資を勉強する前の基礎工事としてこれをお勧めしますということで、杉村さんがご紹介されてるんですけども
、結構面白い。アメリカの億万長者を徹底的に研究した経済学者が書いた本なんですけど、どういう人が億万長者なのかなってるのかっていう話でね、
やはりそういうどういうようなスタイルを投資スタイルをしてるのかって学ぶことも大事ですよね。
意外と質素堅実な人がなってるとかって書かれちゃってましてね。
ぜひちょっと読んでみたいと思います。結構面白い本です
、本当に。
はい、番組お聞きの10名様に日経マネー6月号をプレゼントしております。詳しくは番組ホームページご覧になってください。次回杉村さんご出演はゴールデンウィーク明け5月10日火曜日の予定です。
どうなってるかな、
ちょっと楽しみにしておきたいと思います。
すごいことが起こってるかもしれない ね、
杉村さんどうもありがとうございました。投資って楽しいねのコーナーでした。